藤田純の金河新年、あ、間違えた、飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。1月2日ですね。正直言いますと、今収録しているのは12月でございますけれども、明けましておめでとうございます。いよいよ2ヶ月目がスタートしました。なのですが、実はこの収録はですね、12月16日に行われているので、12月19日と26日の飲み会の放送がまだ聞けてないので、一体どんな風に仕上がったのか気になってしょうがないんですけども、最後までろれつは回ってたのかとかですね、やばい話はしてないのかとか、正直言いますと2、3時間ぐらい飲んでたんですけど、日本酒を飲んだことぐらいしか覚えてなくてですね、一体どうなったんだろうということで、非常にそちらが心配なんですが、皆様どんなお正月をお過ごしなのでしょうか。ということで本日も飲ませていただきます。それなので皆さんもですね、よかったら一緒にいかがですか、ということで始めたいと思います。8時までの30分間お付き合いください。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。それでは第1週目のゲストですね、今週も桂山千佳子さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
どうもこんばんは。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
金河新年でございます。
本当にね、
はい、
一体コロナはどうなってるんでしょうね。あと2週間後ですけど
予想ができませんね。純さんは1月2日という日程は例年どういうふうにお過ごしなんですか。
だいたい家で酒飲んでますね、一人で。
これはもうお正月完全にお休み期間。
そうなんです。あのね、まあ実は海外にいた頃は、
はい、
海外って12月31日と1月1日2日ぐらいしか休みないんで、
少ないんですね。
うん、あのほら中国なんかは旧正月って別にあるんで、はい、期間が。
なるほど、
うん、だからあんまりここら辺は休んでる感覚なかったんですけど、はい、帰ってきて逆にその長いんで、どうやって過ごそうかなみたいな。
日本の企業はだいたい10日ぐらい休みますかね、うん、
多いですよ ね、
ね、
今はね、私も以前はあの電機メーカー勤めてた時は1週間から10日でしたよね。帰ってこう体調悪くしちゃうんですけど、私の場合
伸びすぎです
ね。そう、見すぎちゃって
なるほ ど、 なるほど。
暇でね、リズム狂っちゃうでしょ。
あ、そうですよね、
うん、ところでまずはお決まりの、
はい、やった、
乾杯から行かせていただいてよろしいですか。
そうですよね、この番組は乾杯しないと始まりませんね。
ちかちゃん、今日のビールをご説明いただけるとありがたいんですが、
は
い、
前回木桜さんのビールでしたので、はい、今回はですね、伏見区の丹波橋にあります金氏政宗さん、
はい、
こちらも酒造会社でお酒、日本酒を作っている会社なんですけれども、地ビールもやっていらっしゃって、ね、はい、そちらの瓶入りの地ビールを今日は4種類全部でご用意しております。
はい
はい、
これ随分ラベルがかっこいいのね、これおしゃれというか。
そうですね、花町爆酒と書いてありますね、うん、
はいはい、いろいろ名前があってね、花町爆酒、
うん、
平安爆酒、
お、
これ町屋爆酒っていうのかな、
はいはいはい。
でそっちのちかちゃんの方は、はい、京都はんなり IPA。
そう、これがね、この IPA というのが最近出た種類で、なんか最近このIPA っていうのが人気なんですって。
あ、そうなんだ。
でこちらを追い目に用意しております。
そちらはあれですよね、あれ舞妓さんの絵かな、はい、書いてあるんですね。
そうですね、舞妓さんの紫のデザインですね。
じゃあ私は花町爆酒のまったり味をいかしていただきます。
はい、じゃあ私は IPA をいただきます、
はい、おお、今日もいい音だ今日もいい音だぜ。おお、じゃあちかちゃん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ちょっと早い、おめでとうございます。
私もよろしくお願いします。
最高。いやー、このために今日まで頑張ってきたんだよな、仕事。
あ、美味しい。
これ美味しいわ。あ、美味しい。
あら、IPA の方はね、 なんでしょうね、フルーツのような、
これすっげー飲みやすい。
わあ、花待ち爆酒、うん、まったりですか？
でも全然まったりしてないですよ。あの爽やかなんですけど、
はい、
なんかこうクラフトビールってこう感じが、うん、重い感じがしてたんです、うん、これすごいうまい。
よかった、
これやばいかも。いや本当これ一押しですね。
あ、よかったよかった、
ね、
全部ラベルもね、ちょっとこうベージュ、茶色、紺色という風に重みのあるデザインですね、う
ん、しかもこれあの小瓶じゃないですか、
はい、
だからなんかこう昔あのバドワイザーを飲んでた時をこう思い出す感じで、
なるほど、
すごくいいですね。これ
似合いますね。今日純さん半袖で、真冬に半袖で冷たいビール、最高ですね。
そう、最高ですねこれね。
あ、もうなんかお正月のこたつに入っている感じですね。
本当やばいな、全然言わないから結構飲めそう。いや今日は長いんでね、この後、
はい、
毎月実は店内を沸かしますとこれ4本撮りしてまして、1本目2本目は、リビング FM のスタジオで、
そうですね、
ビールを飲みながら、
はい、
地ビールを飲みながらやってるんですが、3本目4本目は今のところ飲み屋さんでロケということで、
はい、
すごい楽しい番組ですね。
前回まだ1回だけ撮りまして、楽しい夜を過ごさせていただきました。
よかったですわ。
今日2回目なので、はいはい、もう今日は私はもうあのとことん付き合わせていただきます。
ありがとうございます。あのね、結構聞いてくれた人いまして、
はい、
あの番組いいじゃんって言ってくれる人が、
そうですか、
いてくれて、
よかった、
一番藤田純らしいという、
あ、はい、
うん、いう意見をいただいて、
何しろだってやっぱりセルフプロデュースで純さんがもう全部リードするのでね、
うん、
もう本当に純さんワールドになりますもんね。
そうですね、うん、もう何やってもいいと。しかもさ、しょっぱな鼻から飲んでますからね。だってタイトルが飲むしかないだろうから、飲んでも誰も文句言わないですもんね。
ですよね。これね、この番組をいろんな845の生放送で告知したんですよ。12月スタートする
とき
にね。
ありがとうございます、
は
い、
飲むしかないだろうだから飲むんですよと、
はい、
堂々と各番組で言わせていただきましたら、みんなも羨ましい羨ましい、
やっぱりそうきますよね。
来たい来たい、呼んでほしい。
あ、そういうことですか。
だから845の出演者が次々ね乱入するかもしれません。
あ、ちょっと鍵かけとかなきゃいけないですね。
本当ですね。じっくり話したいのでね。
そう今日はちかちゃんお便りいただいてるんですね、早速メッセージを、
はい、はい、前回12月の1週目の放送を聞いていただいて、
うん、ありがとうございます。
まずはこちらはルシルフルさん、
はい、
かわいいでしょこのファックス、
めちゃめちゃかわいい。ファックスなんですね。
そうなんです、いつもありがとうございますルシルフルスって、30分ってあっという間っすよね。一人じゃないよ、お二人の気持ちが伝わってきたっすよ、今の時代にも刺さるっすよね、と
すよねがいいですよね。いや、この方あの、ね、ちかちゃんのピッカピカの方の、
そうそう、ピッカピカでもいつもおなじみで、もうねお付き合いにしたらね20年になるかもしれません。
あ、そんなに。
もう私も大好きなリスナーさんの一人です。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
かわいいくね、
はい、
文字で。
そうなんです、お姉ちゃんみたいな感じの方です。
ありがとうございます、
は
い、
それからもう一通は、はい、こちらはヤンジージーさんと言いまして、ヤンキージージーさんなんですけれども、うんうん、あのデイサービスに行っておられるお年なんですが、
はいはい、
真冬でも半袖短パンで行くって言って、
はい、
ちょっと周りの人を困らせてるタイプの方、
うん、ああ、言うこと聞かないんですか。
そういう感じ、デイサービスでいろいろと新しい友達ができるんやけど、毎年何人かはデイサービスに通えなくなって入院したり永遠の別れになったりします。そんなことでわしは新しい人とあんまり仲良くならんとこうと一歩後ずさりします、
うん、
そんなわしは自分のことが嫌なんやけど、自分で解決せな仕方ないことなんやけど、とこの番組を聞いて思われたそうです。
なるほど、
はい、
辛いですよねいろいろね。ということで、
うん、
せっかくメッセージいただいたんで、
はい、
今日はその友達、
うん、
ということをテーマにして、
はい、
語り合ってみてはいかが
か。やった、もう気になっていました。
あ、
前回、
はい、
純さんがね、
ええ、
僕は友達いないんですよって、うん、きっぱり言い切りましたよね、
うんうん、
私もあの後ねずっとそれがね本当この1ヶ月ね、
はいはい、
ふっと思い出すんですよね、ずっと気になっててね、
うん、
じゃあ、 純さんは友達いない言い切った、
はい、
でまたその後、経営者は孤独だ ということもおっしゃっていたし、うんうんうん、まあ、それはそれでいいんですけれども、じゃあ純さんの心の拠り所っていうか、うん、友達に頼らなくっても僕はこういうふうにして自信を持って歩んでるみたいな、何を拠り所にされていいのかなと思ってね。
拠、うん、り所ね、多分拠、はい、り所っていうのはないんじゃない？
あの
例えば家族とか、
はい、
うん、例えばペットとか、
はい、
あの趣味だとか、
ええ、
いろいろあるじゃないですか。そういう自分に幸せをくれる存在がいるからこそ、
うん、
自分は生きてるとか、
うん、
そういうのはないかな。強いて言うならその仕事のことを考えてる時間は幸せなのと、
うん、幸せでしょうけど忙しいでしょ。
いや忙しい方が幸せなんですね。
あ、まあそうか、楽しい、うん、あの充実感は味わえる。
そうそうそう、うん、であとはその一人ぼっちでいる時間が楽しいですね。
ほう、それはそれでですか。
それの方が楽しいの。
なるほど。
なんでかってその気使わないでしょ
誰にもね、
うん、俺気使いだから、その誰かといると、うん、その気使ってばっかり言うんで、結局その自分を生きてるようで生きてないので、
うん、
一人になるとめちゃめちゃ嬉しいですよね。だから昔中国で仕事してた時とか、
うん、
まあ、3週間連続で土日も入れて接待から仕事があると
休みなしですか、
うん、3週間ぶりに例えばこう完全フリー、
はい、
移動もない、接待もない、
うん、
何にもない日があるともう前日の夜から興奮しちゃって、
嬉しくて、いや、まあ、久しぶりの休みは嬉しいけれど、
うん、
もう一人で何をするんです。
いや朝7時から自分で鍋やっちゃって、
はい、まず食べること、
鍋作りながら飲んじゃうわけですよ
あ、まあ、食べることはお好きですよね。
それで飲むともう8時半頃ベロッベロなのねで寝るわけ、そっから、
はい、
でまた12時頃起きて、
その
鍋の残っただしにまた入れて、
うん、
飲んじゃうわけですよ。
なるほど。
で2時頃ベロベロになって、で今度6時頃起きて、でまたそこにまた継ぎ足してっていうのがすごい幸せでしたね。かといってその会社の仲間とか、
はい、
あの気の合う方と飲みながら話すってのは全然嫌いじゃないし、
うん、
あのむしろ楽しいんだけども、
うん、
なんか性格上何があるのかな、何があって一人の方がいいんだよね。
うん、
でも決して嫌いじゃないんですよ。でもダメなんだね。だから基本的には信じられないかもしれないけど、人に合わせるのが不得意な人間だったんですよ。
なるほど。
30ぐらいまで、
はい、
でそこでそんな自分に気づいたんで、28か9の時から変える作業をしたって感じですね。
あ、なるほどね。あの純さんはまだ聞いておられないけれども、うん、先週の放送で周波数のお話をされているんですよ、
うん、
リスナーさんは聞いておられると思うんですけれども、
はいはい、
で周波数をね、やっぱり経営者としていろんな人と会うためには幅を広げないといけないと、うんうん、だから仕事のオンの時には周波数を広げて、
うん、
いろんな人と会うように自分を整えると、逆に休みの日はもう一切波を出さずに、
うん、
ピタッと一人の世界を楽しむんですっておっしゃって。
ああ、そうそう、それ、うん、ま、酔っ払ってたりにはしっかりと言いましたね
覚えてない。
その通り、全然覚えてないですね覚えてたら日本酒を18杯ぐらい飲む、なんかちっちゃいやつ飲んだことぐらいかな
そうそうそう、そうですね。
あ、そうなんですよ、
うん、
ちかちゃんはどうなの。
私はでもね、
例えば友達っていうのはいる。
まずそれを考えましたね。じゅんさんが友達がいないと言い切った時に、じゃあ私はいるかなと思ったら、まあ、今は幸い子供をきっかけにしてママ友がいる、
うん、
最近の友達ですけどね、
はいはい、
このせいぜい、まあ、お姉ちゃんが今11歳なので11年ぐらいの間の友達ですけど、うん、大変そこはでも濃く付き合わせてもらっていて、ただやっぱりね、子供がどうしたとか成績がどうだとか、やっぱり羨む気持ちも出てくるんですよね。隣の芝生が青く見えるし、
うん、
家庭環境もよく見えるし、だから息抜きとしてはとってもありがたいけれども、自分の心が腐る原因でもある。
なるほどね
羨ましいと思うからですよね。とあと
難しいよね。
難しいですね。だ
からそれが友達と呼ぶべき存在なのか、知り合いと呼ぶべき存在なのかっていうのは非常に難しいですよね。
うん、
僕は逆に友達っていうのが定義付けられないんで、いないって言っちゃうのかもしれないですね。
うん、実はいっぱいいると思いますけど、
うん、知り合いはいるけどね。
あ、知り合いか、
うん、だからその一つ言えるのは、 友達っていうとなんか頼っちゃう部分があったりすがっちゃう部分があったり期待しちゃう部分があるでしょ、うん、それってあんまし良くねえんじゃねえかなと思ってて。
でもね、うん、頼ってほしいしすがってほしいと私ぐらいには甘えてよっていう声も一方では
あるのかな。
あるでしょう。
いやないですね。
いやそうね、あのまあそうは言いながらもね本気でじゃあお金貸してとかね、
うん、
人間は弱いので、ね、本気で頼ると逃げられるんでしょうね。
だから頼るすがる求める、うん、望むことをしないからいい付き合いができるのかなっていう。ただその時間を共有して笑い合おうよと、
はい、
でもその時間が過ぎたら別に、うん、また会う時まででいいんじゃないの、うん、みたいな。
な冷たい、ちょっとそれ冷たいじゃないですか。いや
その方がうまくこじれないのかなと。
あ、まあ、こじれないけど、
うん、そこなんだよ、ちかちゃん、ここなんだよ問題は。
そうですか。
こじれない方が俺はいいなっていう、
もっと深くじゅんさんに入っていきたい人がいたらどうしますか。
それは入れないだろうね。
入れないのか、
うん、
そうか。
多分なんでかっていうと入ってきてくれた時に俺がその人の責任持てないから。
あ、まあね、うん、そうですよね。
そうだから、その人はその人を生きつつ僕は僕を生きつつ、うん、同じ周波数で同じ内容で分かり合えることがあるんだったらそれを楽しもうぐらいかなと思ったんですけどね。
なるほどね、
はい、と言いながらこの後後半に行く前に一曲いきます、
はい、
藤田純で友達になってくれるかい。
悲しいよね。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。はい、友達になってくれる会なんですけど、ちかちゃんこの歌はね、さっきの話と全然違くてですね、はい、そのまあいじめられちゃった子が友達がいなくて、うんうん、悩んでる子がに人にそのじゃあ俺が友達になりゃええやろっていう話をしてる歌なんですけども、うんうん、そういう気持ちもあるんですよ、
うん、
だからそのなんていうのかな、うん、そういう気持ちも大事かなと。自分の愛しい人であれば、
うん、
俺は友達になる。ただ友達になるって言った以上は、うん、責任持たなきゃいけないんで、
そうですね、
その子がその人がどんなに辛い思いしてても相談相手になってあげなきゃいけないし、どんなにこうね、わがまま言っても聞いてあげなきゃいけないしっていうところはあるので、
うん、
そういう意味では友達って本当にそういう愛しい人に対してだけでいいのかなっていうふうに思ってますけどね。だからよくその、
うん、
俺友達多いんですよとか
言いますよね
、うん、そういう人にはへえすごいねっていうことしてるんですけどね
なるほどね、
ええ、だから友達っていうことの多分定義の違いだと思うんですよね。
そうですね、一人一人感覚が全然違うでしょうね、うん、
はいはい、
うん、さっきのあのヤンジージーさんは、うん、やっぱりすごく重く受け止めるので、
はいはいはい、
で、まあ、年を重ねていくとね、やっぱり、まあ、うちの父親なんかでも言いますけども、同級生とか、まあ、兄弟でも半分も向こうへ行ってしまったとかっていうのでね、うんうん、その別れの寂しさとかをだんだんこう受け止めるから、あまり簡単にね言えなくなってくる。
そうですね、うん、ただその僕もそう思う、あるんですけど、うん、結局その2年前までは世界中っていうか、はい、アジアの国いろんなとこ行ってこう、
うん、
ぐるぐるぐるぐる回って、飛行機もね、年に80回以上の乗ってっていう、
すごい数ですね。
だから結局一つの拠点というか地域にずっといらんないわけですよ、
うん、
と仲良くなったところで結局は無理なんだよね、
うん、
なのでその頃から思うのは、その人が自分にとっての永遠の存在ではなくて、
うん、
ただその今会えてる一瞬っていうか時間帯、うん、1時間かもしれないし2時間かもしれないけども、
うん、
その時間帯だけでも楽しくやれればいいんじゃないのっていう考えになりましたよね、
う
ん
うん、そうですね、そこにはもうもちろん全幅の信頼とで、相手を信用する気持ちとかね、
それはないんですよ。
あ、それあ、それはないの、
うん、信用信頼っていうのが、僕の場合ビジネスの世界になっちゃうんで、友達というか、まあ、知人っていうのだと、その時間帯楽しませてあげようしか思わないです。
うーん、あ、
笑かしてやろうとか、一緒に楽しもうと、
はい、
でそれでじゃあ今日は楽しかったよじゃあねって言ったら、もうそこで明日の次の人に、
なるほど、
持っていくしかないかなっていう感じですね、
は
い、
なるほどね、
うん、だから今目の前にいる人に自分が全力で接せられれば、
うん、
明日その人に対して何もしてあげられなくても、
うん、
それはしょうがない、一緒にいないからって言って思えれば、
うん、
ちょっとちょっとは気が楽になってお付き合いもできるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
なるほどね、
はい、
ヤンジージーさんにとって、
はい、
そうですよね、
そのずっと何かをしてあげることは難しいんで人生、
うん、
今一緒にいられる時だけでも楽しくしてあげれることがベストなことなんじゃないかなと思いますけど、
うん、なるほど、
はい
はい、でも豊かになりますよね、そうやって笑わせてもらって楽しい時を過ごせたっていうのが、
ね、
本当に最後思い出せたらいいなと思いますよね。
そうですね、はい、うん、そんなのが僕の感じかな。
なるほど、
でもこのねいうことで悩んでる人多いと思うんですよ、
はい、
考えたり答えが出なかったりっていうのがあるんで、
うん、
ちょっと2月は、
はい、
この友達ということに関して、
ええ、
どういう角度からでもいいですから、
はい、
ちょっとリスナーの方からメッセージいただきたいなと。
おお、なるほどね、
ええ、
はい、リスナーの皆さんの考える友達って何、うん、
っていうのとかですね、友達って悩んでるとか、
はい、
いろいろあると思うんですよ、私は逆に友達っていうのはこういう存在だと思ってるからいつも楽しいよっていう話でもいいですし、
うん、
何かそれについてこう来月も もうちょっとこう話せるといいのかなと、せっかくなんで、
はい、
はい、どうですかね、ちかちゃん。
いいと思います、じゃあお便りをね、
はい、
ぜひお寄せいただきたいと思います、
はい、できればもし可能であればピッカピカでもちょこっと言っていただけると
そうですね、
ありがたいです、
はいはいはい、ぜひお寄せください。いつもの FM845 の番号で、ファックスは 075-602-9432 番、今これ日曜日の夜聞きながらもすぐ書いていただいても OK ですしね、
うん、そうです、はい
はい、藤田純の飲むしかないだろう、この番組名を書いて送ってください、
はい、ということで、本日のゲストもちかちゃんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田純の飲むしかないだろう。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで、今日も飲むしかないだろう、1月の第1週ですね、2022年の第1回目の放送無事終了いたします。この番組に対するご意見がございましたらですね、おはがきの方は、京都市伏見区京町大国町115-3まで、あとは、FM845 のホームページから、メッセージをお送りいただければと思います。ということでまた来週お楽しみください。藤田純でした。ありがとうございました。忘れられない、悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが、何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。